はい、ということで嬉しい恥ずかしの後半ですけども、1個忘れてました。
何を？
僕にね、人を愛するということの大切さを教えてくれた作品という話をしたんですが、
本当に分かってる？それそこ
分かってます、分かってます分かってます。何を学んだかというところですね。
何を学んだか、だ、あの、べ、自分の中でそこちゃんと入ってる、そこ。
え、1巻でちょっと忘れたことがあるんで、ちょっと、ま、巻き戻っていいですか？
巻き戻っていいですよ、どうぞ。
ビデオ巻き戻しにしていい
ですか？ビデオ巻き戻してい
いですよ。はい、ですね、あの、初めてのデートはボーリングに行くべし。
あ、
これね、北方健三先生だったらね、あの、まずはソープに行け、
まずは最初にソープに行けってやつでしょ
迷ったらソープに行けっていう、
何をグズグズ言ってんだ、
う
ん、まずはソープに行け、
そうそうそう、あの、なんですけど、いや、あの、陽太君自身は愛ちゃんと最初に出てきた、
最初にボーリング
映画に行こうとするんですよね。まず彼女ができ
たんだよね。
まずは、映画に行くと、見たい映画を一緒に見るんだと、うん、いうのを言うんですけど、愛ちゃんはいや違う、
ボーリングへと、
ボーリングへと、まずはボーリングだと、まあ、黙ってボーリングについてこいと言うんですけど、
それ理由があるの？それ
非常にわかります、これ、うん、ボーリング、あのね、映画だと2時間何もせずに黙ってスクリーンを見てるだけなんです。でもう、あの、会って間もないというか、付き合い始めて間もない時の2時間ってすごい貴重なんですよ。その間に、会話を交わすことなく、スクリーンを見てるだけなんですよ。非常にもったいない。で、これ映画が面白ければ、2人とも面白ければいいですよ、2人とも面白ければその後の感想で盛り上がったりができるかもしれないですけど、どっちかがつまんない、それとも両方がつまんないと思っちゃったりとかで、片っぽが、あの、なんか集中してなくてあのシーン覚えてないとか、最悪寝ちゃったりとか、するとつまんないなって思っちゃった時点で、これ失敗なんですよ。ただボーリングに行った場合どうなるかですよ。ボーリングに行ったらまず会話ができますよね。で、2人で一つのゲームをするという共同作業、うん、そしてストライクかスペアが出た場合、合法的にハイタッチができます。ハイタッチができます。スキンシップができます。
愛ちゃん分かってないな。
分かってるんですって。これは
いい、ちょっとちゃんまつの持論言わせてもらっていい？
ちゃんまつ持論言ってくださいよ。
そんなのね、ボーリングの方がいいに決まってますよ、はい、ただ、おうおう、ただ、
はい、
私は、はい、障害者並みにボーリングは下手なんです。係の人からレーンで、あの、ガーターなんないやつ出しますかっていうぐらい心配されるぐらいなんで、初めてのボーリングで相手がドン引きするぐらいガーター連発なんで、ただの下手じゃないんで、こいつやべえんじゃねえかっていうぐらい下手だから、
溝掃除をする遊びみたいな、
そうそうそうそう、水なんかガーターに向かって投げてんのかみたいな風に思われがちになる。
はい、
その状況の中行くのはかなりのリスクでしょ。
なるほど。
今俺と新庄君が女性だったらね、もうこれぐらいの関係だったら行くけど、初めて会ってガーターに向かって投げるやつと今後仲良くやっていけないと思うよ。だから俺は映画に行くの。
ああ、しかもでも、あれです、ちゃんまつさんの場合だと映画で最前列ど真ん中に座るじゃないですか。
うん、スプリットとか見るからね。
でしょ、
うん、シュパパ、シュパパ、シュパパって感じ。
それやっぱ女性辛いっすよ。
グギギギとか言う
の。そもそも、もうそ
れ。最高に楽しいじゃん。
デートできないじゃないですか、じゃあもう。じゃあもうソープ行けって言われるから。だったらもう。
いや、愛ちゃんの言ってることはわかるけど、ここにも、
なるほどなと。
何もできない人間がいるんだってことを、ちょっと愛ちゃんにちょっと言っといて。
いや、だから、
100ぐらい行けばいいじゃん。なんか、あ、この人下手なんだな、けど、まあまあ、みたいな感じだけど、100、見けたなんかありえないよ、俺から言わせると。
女性とトントンとか、うん、ちょっと多少下手なぐらいでも、う
ん、可愛げがあるよね。テンションでごまかせるじゃん。うん、もうごまかせないレベルだからね。
これはちょっとまずいですね。株が落ちる可能性がありますからね。
全落ちで。全落ち。
てな感じで、まあね。
それでまあボーリングに。新庄君、それででもあれでしょ、このエピソードをもとにして、はいはい、あれでしょ、実体験でボーリングに行ったりしたんでしょ。
じゃ必ず行きます。必ず付き合った女性とはボーリング行きますよ。
ちっちゃい。
行く行く、そらもう。
ちっちゃい。
実際、ね、
いや、あってはいる。
弾みますけど、だから
一般論からするとあってはいると思う。
お聞きの中高生諸君、ちょっと、
ね、うん、まずボーリング行けと。
まずボーリング行け。で、ボーリングが本当に障害者レベルで下手くそだったら、ちょっとね、一人で行って何回か練習した方がいいと思う。練習して、 とりあえずたまにスペア出せるぐらいのレベルになっておけばハイタッチができる
んだよ。肩痛いんだよ。もう1ゲームやんねえで肩痛いんだよ。もう
指とか血出たりしますからね。
そうそうそうそう、うん、なんであんな重めんだあれ。もう本
当に重いっすよね、やたらとね。何ポンドだみたいなね、うん、ありますけど、はい。いやまあそんなこんなで話戻しますけど、うん、初めての彼女ができます。
二
崎信子ちゃんです。
あ、それは愛ちゃんは応援してるだけだから違うのね。
そうそうそうそうそう、
はいはい
はいはいはい、初めての彼女は信子ちゃんです
。そう、信子だ、信子と付き合ってた。
確か信子ってもうちょっとね、あの名前おばあちゃんみたいですけど、可愛らしい女の子ですね、翔太カットの
人
で、
はい、
で僕あの4巻にすげえ付箋貼ってあるんですけど、うん、
付箋だらけだもんね。
もう何の付箋だか分かんないんですけど、
なんか心が動いたところに付箋を貼ったはずなのに、何に動いたか覚えてないんでしょ、もう。
信子ちゃん
最近じゃないんだ、その付箋は。
先週か先々週ぐらい、
もう2週間前覚えて、おじいちゃん、
何の修正か、
おじいちゃん
や。信子ちゃんお付き合いし始めると、まあまあとりあえずね、家に来ます。
家に来ますよ、いきなり家に来ますよ。ボーリングすっ飛ばしてまず家なの。
いきなり家に来ちゃいますよ、うん、そして、愛ちゃんと最初のデートの時に見れなかった、映画をビデオ屋さんで借りて家で見ます。
おお、いいじゃないですか。
家で映画を見るっていうのはやっぱいいですね、これね。
ああ、いいですね。
家で映画を見るっていうのはスクリーンと1対1じゃないですから。
ああ、なんかね、そこでなんかね、前
おさわりありですから。
おさわりあり。毎回聞いたら、なんか分かんないけど、そこで家でジブリ見るっていうのがいいらしいよ。
ジブリ？
本当それをなんかね、18番に使ってるやつがいて、本当ね、宮崎さんのところに行って、切腹してこいって言
ったの。ジブリ、それ、エロい展開にならないくないですか？なるんですか？
なるかならないかは、
それをしているからギルティーっていう話でしょ。
なるかならないかはそれはまた別のお話。
なんでよ、王様のレッスン。
それはまた別のお話。
いやもう、でもね、
家でじゃあ映画見た、
映画見てこのドキドキ感を、
ね、映画を何を見るかろうに待ってくるんじゃないの、それ
で。これね、バットマンです。
バットマンって、そのちょっと待って、80-92年のバットマンってジャック・ニコルソンとか出てたやつじゃないの？
あれですね、あれです、マイケル・キートン・バットマン。しかもバットマンっつってもあのコウモリじゃなくて頭にバットが刺さってるバットマン。
ちょっと著作権の問題で、ね、
著作権の問題でちょっと、はい、
ちょっとコメディーやないか。
そうですね。
じゃあポリスアカデミーを見てるみたいな感じなんでしょ、はい、家で。
まあまあまあまあ、
家でポリスアカデミー見ねえよ、彼女と、
ね、でもね、あの部屋は暗いし外は静かだし、いい雰囲気じゃない、キスするチャンスだよ先輩って信子ちゃんが心の中で言ってるんですけど、なかなかね、あの陽太くんが、陽太くんが思い切り抱きしめてやりたいなって思ってるんですけど、なかなかちょっとね、あの理性と羞恥心が邪魔してできないみたいな、お互いに。いいじゃないですか。
全然そういうの分かんないからさ、はい、どう、なんかそのジレンマみたいな、行くに行けないみたいな、お互い。
そうそうそう。でね、お風呂も準備できてるから入ってきないみたいなね。
どうなんですかその辺、長谷川さん。
お風呂が準備できてる、
お風呂が準備できてるみたいなこと言われるらしい。
そ, から
それはダメ、
ね、1人入って
それを引く。まあ難しい。
いや別に一緒に入ろうって言ってんじゃないんだよ別に。
その辺はもうその辺一番未開拓地域だもんね。分かんねえもん。
未開拓地域、
未開拓ゾーンだもん。
いやそれで
アマゾンだもん。アマゾン。
アマゾン。
知らない言語だもん、そこから先はもうどうしていいか分かんないから。
ね、はい、まあ密林かもしれませんけども、下の毛も密林かもしれませんけども、そういう話じゃなくてですね、あのですね、まあ普通にね、ちょっとどうした？
いいよいいよ、楽しいよ、
はいはい、
楽しい、
はいはいはい、いいでしょ。でね、のぼこちゃんね、部屋一つ空いてるからここ使っていいよ
と。ああそういうこと、
うん、俺風呂入るから先に寝てていいよと。
ああそれはいいんじゃないですか。
でものぼこちゃん的にはえって、
って言う方がええだよ。
だって一緒に寝ましょうよじゃないですか。
いやいや狭いじゃん。
狭いって違う違う、シングルベッド。
一緒に、
いやいやいやいや、でもね、先輩のバカ鈍感って言いながら別の部屋で寝ますよ。寝ますけど陽太くんは横の部屋で悶々としながらですね、天井を見上げてですね、雨の音を聞きながらですね、のこちゃんの裸とかを想像してるわけですよ。
ああ、ね、なるほどね。あ、青春だよね、青春。
あ、こんなこと考えちゃダメだって思って、はい、ダメだって思ってるけど、全裸ののこちゃんが出てきちゃう。あ、ダメだダメだって頑張ってしたら、のこちゃんがドアを開けてそこに立ってるんですよ。こうやってパジャマで一人で、一人じゃ、あの雨の音が強くて寝られないんですみたいな。
完全にもう大手やないですか。
来たでしょこれ、来たでしょこれ、
完全に来たでしょこれ、
確変入ったでしょこれ、リーチかかったでしょこ ね、
これもう張本くんだったら圧勝だよ。
なんで張本くんでも張本さんでも圧勝ですよこれは。
圧勝だよ。
張本くんでも張さんでもね、これもホームランですよこれ。
もう絶対打てるやつ
だ。予告ホームランですよこれ。ね、で、
それも行くしかないでしょ。
いやでも、あ、何でもないですって一回部屋の外に出てガチャって出てくるんですけど、ドキドキしながら外に出ると廊下でうずくまってるのんこちゃんがいると。のんこちゃん、一緒に寝ようか。
お、来た来た来た来た。
いやって言われるんですよ。あ、そう、じゃあお休みって言って帰ろうとしたら背中に頭くっつけて嘘って言うんですよ。はあはあはあはあ、はあ、ちょっと、はあ、ちょっと、
あー、うわ、AV、 そっから AV やで、 AV、 AV です、ね、アダルトビデオや。
ええー、で同じベッドでこうやって寝てますよ。シングルベッドが狭いですよこれ。
おお、来た来た来た来たよ。
でね、ね、あの寝返りを打つと体が触れちゃうからってしてるんですけど、ちょっとね、あの手がつりそうだからちょっと動かそうとしたらですよ、お尻に触っちゃうんですね。
ああ、来た。
ああ、
いけるんじゃねえか、これいけるんじゃねえか、もう確実に。
コヨータが完全に目を覚ました。
ああ、来た。これはもう待てよ、ドリスみたいなもんだね、もう完全に、ね、はいはいはい、もう勝利の方程式だよ、もう、はい。
口から心臓が飛び出しそうと、のんこちゃんも、
うん、
恥ずかしい先輩に伝わっちゃう言うんですけど、あの、理性を総動員させろ、石になるんだ、うん、石になれって言ってたら、のんこちゃんが、先輩、我慢しなくていいんだよ。
お、だ、
柔らかさと温かさにささやきを加え、美薬は完璧になった、僕は負けた。
おで
抱き合います。
お、
はい、パジャマの上からでも肌の部分と下着の部分の区別がつくなんて、人間の手ってすごい。長
えな、こう回想とか次の日チュンチュンとか何年
だよ。違う違う、心理描写、こっからこっからこっから
ですよ。長えな、こっから長えな。
夜はこれから、
こっからエロ本コーナーになっちゃうじゃ
ねえか。エロ本コーナーです、これ。
これもう発禁だもん。
これですよ、先輩が熱い、感じてくれてる、男の人って心臓が2つあるみたい。どことどこのことを言ってるのか、それ想像にお任せしますよ。お任せしますよ。他の人でもこうしたって言ったら、先輩はバカって言います。先輩の目本当に怒ってる、嬉しい。ももこちゃん愛おしい、耳元に頬を寄せてですよ、これパジャマの上から触っていた胸をボタンの隙間から手を入れるところでダメって言われます。ごめんのもこちゃん、調子に乗りすぎた、触ったりしたらいけなかったね、ごめんなさい。
うんうん、でどうなってんの、どうなんの、このエロコーナーはどうなるの、エロコーナーはどうなるの、このエロコーナーは。
キスしてくれなきゃやって言います。
お、来た。
そうか、そうだったのか、キス ABC の A ですから、まずはキスをしなければならない。
いいですよ、
行きますよ。
はい、
ああ、
お
もう、
はい、来た、これ
止まらない。
もう止まらない
じゃねえ。来た、もう止まらないですよ。はい、次のページ。テレレレレレレ、電話、突然の電話。
何よ、
電話かかってきた。
電源落としとけよ。
電話かかってきた。
で、何なんだよ。
愛ちゃんから電話かか
ってきた。あー、めんどくせえ電話だ、絶
対。雨の中、外からね、電話かかってきてね。はい。
電源落としとけよ、まあね、コード抜いとけって
やつ、ね、コード抜いとかないと、
携帯ねえからな、あので、そうそうそうそう、外線のやつ抜いとかないとダメだ、
電話線抜いとかないとね。
あ、はい、用意が甘いな、
ね、そんなこんなでね、あの天野さんでしょ、言ってあげなくていいんですかって言って、行こうよって言って、のぶちゃんが愛ちゃんのところに行きますよ、うん、はい、そんなこんなでこの夜は
な、
もう首の後ろがしびれてます。
すげえ、はい、なんかもう期待持たせてこれかいみたいな ね。
そうね。でもね、のこちゃんまだ積極的ですよ。私は平気、好きならしてって言って、こうあの体操服の上からですね、胸に手をこう。
こいつドインランやな。
ドインランでしょう。ね。
もうイメクラみたいになっちゃってるじゃん。
はい。そうですね。ええ、でもその信子ちゃんを好きな男の子がいまして、
お、
うん、松井くんっていう、
あ、それはそれで同級生でね、
そう、うん、でその松井くんが実はあれなんですよ、その五感の問題のシーン、
あ
ー、舞ちゃん、
はいはいはい、
ビデオがある舞ちゃんをですね、はい、に引き合わされていろいろとエロいことしちゃう、
うん、
でいろいろとエロいことをした結果、もう性器を吸い取られてしまってですね、うん、1週間飲まず食わずでですね、監禁プレイをした結果、ぶっ倒れて救急車で運ばれちゃいます。
あ、頑張りすぎちゃった。
頑張りすぎちゃった。精神が耐えきれなくなっちゃいました。はい、でそんなことをあの話に聞いて、いや本当その前にもう夏休みだと。
うん、
先輩毎日会おうって毎日デートしましょうって言ってね、もうウキウキの夏休み始まったっていう時にその松井くんが入院 しちゃったみたいな話になるんで、で、のこちゃんは一回松井くんに告白されて断ってるんで、もしかしたらちょっと自分のせいでそんなことになっちゃったのかもしれないみたいなことでお見舞いに行くんですね、う
ん、そんなことはないんだけどね、
いやないんですけど、うんうん、でそうこうしてるうちにだんだんちょっとすれ違いになってきちゃって、でだんだん疎遠になってきちゃって、でもまだ心はつながってるんで、まあでもちょっとね、まあ、なんとかよりを戻したいみたいなところなんですけど、ある時に旅行に行ってる時に電話かかってきて、で、5時に井の頭公園で待ってますって
言って
、のこちゃんがちょっとはっきりさせたいんで、うん、って言って、お話があるんで、
うん、
いやちゃんとね、本当は仲良くしたいんで、
うん、
本当は行きたいんだけど、でもその留守電というか電話かかってきてるっていうのを、旅行先から確認したのが6時ぐらいだったと、伊豆から、
あ、
伊豆に旅行行ってる時に、
はいはい、ああ、うん、そうか、
はい、
だこれうまいよ、だから当時携帯ないから、
携帯がないっていうところ、
その辺のところも巧みに入れ込んでんだよね、そうそうそう、そのすれ違いに、
そうそうそうそう、で今から行ってももう間に合わないよって、
6時にズーイじゃ間に合わねえな、
ズーイじゃ
5時に井の頭でしょ、
そうそうそうそう、
21時やな、あ、早くて21時やな、
井の頭、それで、でも行かなきゃって言って帰ります、陽太君が
電車で、その時に LINE1 本できないんだもんね、
できないんですよね、でも吉祥寺に着いたらもう9時です。
だそうだ、やっぱ21時や。
そう、21時、
21時。おお、さすがや。
そうそうそう。
頑張ってきたよ。
その通り、その通り。はい。でも、でも、もう約束の時間4時間も経ってる。
まあ、そうそう、
でも、でも、信子ちゃんなら待っててくれるはず。必ず信子ちゃん待っててくれてる。っていう、いじるの望みにかけて、井の頭公園に走ります。信子ちゃんに全てを話せる、全ての誤解が解けるんだ、
うん、
そしたら信子ちゃんって言ったら、あまりに静かな井の頭公園にすごい絶望感にさいなまれながら、あ、でも普通に考えたら5時間近くオーバーしてもういるわけない、
まあ、いないよな、
信子ちゃんもいるわけないよ、でも歩いてたら信子ちゃんのなんか気配がするような気がする、あ、でももういないかって言ってたら、池の橋の上で信子ちゃんに会います、
いるの？
のこちゃん5時間待ってたんです、
すごくね、
待ってたんです、
アホじゃんこいつ、
そこまで純粋に
5時間あったら映画行くわ吉祥寺、
でもでも2人の
間丸いとかに買い物行くわ、もう
でも2人の間に会話はありません、なぜか、
うん、
ポエムが始まります俺は知ってしまった、夏なのに震えるほど寒いのは空気が冷たく尖ってるからだ、ちょっとでも動けば血が出そうなほど尖ってる、
ちょっと待って、ちょっと待って
、2人が黙れば黙るほど冷たく鋭く中略、夏なのに凍えてしまったらおしまいなんだ、重ねる服もストーブも用意してないから、俺は知ってしまった、彼女の心に重ねる服もストーブもないことを、
え、何小田和正それ
何から伝えればいいのか分から
ない、まあまあみたいな
感じ、まあまあ、
え、これだってそれさ、会えなかったけんとさ、二人の距離がちょっとずれてたけんって別じゃん、
いや、もういろいろとすれ違ってる中で本当に、
でも、そう、でもそれを全部ミックスさせても小田和正になっちゃうわけでしょ、
もしかしたらそう、信子ちゃん的には陽太の前の心の中にいる愛ちゃんっていう子の方が本当は好きなんじゃないかな、自分のことどうでもいいんじゃないのかなっていう疑念がやっぱあるわけですよね、
ドキ、でもドキみたいな感じでしょ、
そうそうそう、でも自分も松井くんにつきっきりで先輩のことをおろそかにしてるんじゃないかみたいなことで負い目もあって、で陽太くんもそれでちょっと2人の間でこう揺れ動いたりしている中で2人会って、こう本当にね、もう頭の中でいっぱい喋っちゃって会話にはならないけども、自分と重大会議をしたあと、信子ちゃんは肩にドンって頭ぶつけて、ごめんなさい、ごめんなさい、君が謝るな、謝るなよ陽太、はい、は信子につけた傷の深さを悔やんで泣いた、信子は陽太をどこかに忘れてきた自分の心を叱って泣いた、だけど2人の頬を流れる涙はもう恋の涙ではなかった、
もうさ、携帯持てよめんどくせえ
から、当時携帯がだから、
お互いめんどくせえから携帯持てよ、
平野ノラみたいな、通信費みたいなやつがなかったんですよ何十万もするやつ、
残酷から出てきそうね、
残酷から通信費、
携帯持てや、
あの時、あの日、あの時、あの場所に携帯電話があったから
めんどくせえから持てや、てグループで登録しろよ、もうなんかわかんないけど
ことをね、ちょっとまあいろいろとね話しましたけど、まだ全然冒頭のね二崎信子ちゃんのとこだけですけど、その後いろいろと本当最初から好きだった萌実ちゃんのとことかですね、萌実ちゃんとね 萌美ちゃんとお付き合いをしたりとかですね、萌美ちゃんがレイプされちゃったりとかするんですよ。
じゃあ、あなたあなた新庄、これじゃあ続き、はい、続きまた今度やろう、改めて。
いや
俺も読んでないから。
あ、そうですか。
まだちゃんと。
あ、そうですか。
だちゃんまつもこれ読み直すから、はい、それを踏まえた上で、はい、第2章みたいな感じでやればいいんじゃない
第2章みたいな感じでやります、うん、
まあ、だって新庄全然だって話し足りてないでしょ。
ね、
まだだって前工場みたいなもんでしょ。
まあそうですけど、
まあ、枕でしょ、落語で言うの
は。枕ではないですけど、まあでもね、枕っていうかね、ベッドシーンの話はしましたけれども、
うん、それは言いたかった。それはすごい話したかったんだろうなっていう。
まあでもその後2、3まだまだありますから、
うん、じゃあそれも
別の
今度もう一回やりましょう。
ちょっとのもこちゃんの話ができなかったな。もえみちゃんともいろいろありますから、
うん、まだもえみちゃんの話今度聞く、いろいろ。
僕さっきこれ13巻までとりあえずね、愛編全員まで読んできましたけど、新宿のあのベローチェでバーバー泣きましたから ね、 これね。
お前遅刻してきてこれ読んできてんじゃねえよ仕事で遅刻してきてんのかと思って何度も思わなかった。これ読んで泣いて遅刻してきてんじゃねえよ。
最後まで読めてねえと思う。
最後まで読んでねえとかな、自分なりのな。ベローチェこっから 40m ぐらいやったとこやないか。
別に頑張ったら、
いけたんだけど、
頑張ったら時間通り来ることは可能
だったんだけど、いいとこだった
から最後の一冊だけ残して
あらたた
しってすごい気持ち悪い。
あらたたし、あらたた
し。なんで、まあちょっとね、あの
連携
の
話もありますけど、ね、チャンスを読むから、
はい、
改めて
改めて、本
当にそれで、
はい、
それで、はい、もう一回この続きやろう、
ね、最後どうなるかっていうところまでね。
ベベンベンベンベンでしょ。だから、まあ、本当はやっぱ子供の頃を見た時は、はい、エロ目線でしか見てなかったから。
そうです、今になって初めて分かることがやっぱありますから、う
ん、いっぱいあるもんね。
例えばあの萌美ちゃんが何度か言うセリフで体が泣いてるって言うんですけど、当時僕は何のこと
さっぱり分からない。ニュータイプ、それ何？
体が泣いてる。
ガンダムに出てきそう
だよ。キュンキュンって言いながら体が泣いてるって言うんですけど、これ何だろうって思ったら横のコマにジュンって書いてあるんですよ。
何
ジュンって書いてあるんですよ。そういうことって思って、
え、全然わかんない。
体が泣いてるって濡れてるってことそれと思って、
すげえな、
大人になったもんだと思って、当時わからなかったこと
が、ね、
今読むと
体が泣いてるとかそんなこと言うの、弱虫ペダルでなんかね、箱学の部今の現部長がそういうこと言うよね、なんかね。
それあれでしょ、アブアブアブ、
ね、アブアブの人が言うやつ、ね、
それあの筋肉と会話する
人。そうそれと同じ感じじゃではないってことでしょ。
ではなかったですね。
ああ、そう、
じ
ゃあそれを踏まえた上で
バルトリン染液が溢れ出てきてるっていう、そういう話ですね。
そういうことね、
なんでちょっとね、愛編と恋編で2つありますけども、あのビデオガール恋編に関してはなんかね、以前あのジャンプ打ち切り漫画の回で言いましたけど、
うん、
うん、あれ打ち切りですけど、まあ短編みたいな感じですよ。
そういうことなんでしょ。
はい、ビデオガールのレンちゃんと恋をするのではなく、ね、恋に臆病な人たちをレンちゃんが応援するみたいなストーリーで、うん、はい、これ非常にこれもうちょっと昨日の夜僕読みましたけど、
また泣いちゃったの。
よかった。うん、
また泣いちゃったの。
心が泣きました。体が泣いてる。体が泣いてる
状態。それ違うよ、また、
はいはい、
それ違うやつじゃん、それ
なりましたね。はい、なんで、非常にこれはなかなか語り尽くせないですけども、ね、お聞きの方でちょっとね、霊少女の思い出ある方はぜひちょっとねお聞かせいただきたいと思いますけど、はい、夏美ちゃんのとこでボロ泣きしてしまったとかですね、
まあ、そういうの欲しいですね
そういう話もあります
ね。ワイナーさんはこじらせてるから、そういうこういうのいっぱいあると思う。
いっぱいあると思いますけど、別に強制ではないですけども、もしありましたら教えていただけると、はい、私も嬉しいです、
はい、
非常に、はい、な感じでちょっとね、週刊少年ジャンプ読者諸君にはね、重たい作品ですけども、ちょっとまだ早い作品だったかもしれませんけれども、今になって読んでみると非常にこれいい発見があるんで、これ今どうなんだろうな、ね、ブックオフとかのそういう古本屋に行けば1冊100円ぐらいで全巻揃いますんで、1500円出せば全部揃いますんで、
ね、うん、2000何歩かな、
まあ高くてもそ
のぐらいです、2000何歩だろうな、
はい、
うん、
なんで
天野は林原めぐみやってるやないか。
そうですよ、アニメ版のこれ OVA ですけど。
あ、そういうことな
の。天野は林原めぐみ、茂手内陽太、草尾武史ですよ。
あ、
桜木花道とトランクスの声。
あ、アニメは見たことないな。
アニメは僕も見てないんですね。はいはい、な感じなんでね、
はい、
ぜひこれは原作版読んでいただいて、
エンディングテーマ 嬉し涙歌酒井紀子って書いてある。
およよよ
よよよ、まだ分かってんなこいつら。
まだあんなことになる前、捕まってない
頃、
捕まるとかそういう、まあなる前のこういうね未来人目線で見るの
も、マンモスウレピーって言ってた頃、
マンモスウレピー、はい、
サイバーノリピーになる前でしょ。
サイバーノリピーになる前ですね。あのね、白いウサギ、
うん、
白い粉、
いや粉とか言うな、
ね、まあね、はい、ですけども、はい、田園少女、これなんか田園少女なのかビデオガールなのかみたいなローン、
ビデオガールでなんか脳内チップには記憶されてるけど、
一応ね、扉絵とかだとちゃんとこれ田園少女ってルビ振ってあるんです
よ、
はい、でもまあビデオガール愛っていう
作品内だとビデオガールだもんね。
そうですね、作品内での呼び名はビデオガール、
ビデオガール、はい、タイトルだと田園少女なのか、
そうそうそうそう、
あ、そういうことか。
そうなんですよ。で、僕びっくりしたのが、Google 翻訳で中国語でビデオガールって入れると田園少女って出てきます。
あ、どういうこと、どういうこと、中国語で、
はい、
田園少女って
田園でな、どう、元々どういう意味だっけと思って、なんかね、中国語でテレビのことを田園箱っていうみたいな、
あー、あるよ、あるある、う
ん、
それは
話があって、そっからつけたんですみたいなコメントをどっかで読んで、で、あ、そうなんだと思って、ビデオってなんて言うんだろうと思ったら、なんか全然違う単語なんですよね、なんか、なんで、あれと思って、で、なんかこの後になんかくっつければ出てくるのかなと思って、何の気なしにビデオガールって言ったら田園少女って出てきました。
ああ、そう、はい、中国でも人気、
はい、中国でも
人気ではこういうことってことでしょ。
中国でも多分タイトルそのまんまってことでしょうね、
いける、
え、
いけるね、いろいろいけるね、
実際にビデオガールが作れるってことですか、中国人だったら、中国の資本とテクノロジーを持ってすれば
最終的には多分アベンジャーズの一人みたいな感じで出てくるんじゃないで戦うみたいな、なんか
何と戦うんですか、
よくわかんないのと、
あ、宇宙人とか
ウニュウニしてるの
と、ウニュウニしてるやつね、まあ一応ね、あの磁力とか放出できますから、
はいはい、
はあ、まあそんな感じなんで、これね、非常にあの人格形成に影響を与えた一本でございます。はい、
よかったです、ありがとうございます、
はいな感じなんで、ぜひぜひあの皆さんも読んで感想をお聞かせいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、というわけでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、では告知、
はい、
はい、東京ミルクホールの月1トークイベントミルクブレイクがですね、ちょっとね、6月終わって7月8月とお休みなんですけど、次が9月の20日になります。9月20日水曜日、結構先になっちゃいますね、なんですけれども、その時にやりますんで、開けておいていただけると助かります。はい、そして、東京ミルクホールのお芝居、舞台、
はい、
アスカビアングラフィティ、
はい、
はい、っていうのがあります。9月にあります。場所はスペース早稲田というところで、9月の13日から18日まで、上演されますので、ぜひこちらもですねお越しいただければと思いますので、はい、ちゃんまつ新庄も出ますんで、よろしくお願いします。
はい、
はい、そして、ちゃんまつさんの方から
告知、あ、ですね、右も左もわからないまま、
はい、
とりあえずですね、東京ミルク放送局の LINE アットというのを始めてみました。
LINE アット
じゃねえか、 LINE 公式 LINE、
どっちですか、
よくわかんない公式 LINE を始めてみました。
LINE、 あ、これ LINE アットじゃないんですか、
LINE アットか、
LINE アットでいいんですか。
で、それを始めてみて、毎日何かしら配信してますんで、
はい、
よかったらですね登録してもらえればなと思います、はい、あの LINE のところで公式から検索、はい、をするときにですね、東京ミルク放送局では出ないので、
どうするんですか、
YRI1664X で検索してください。
そんな THX1138 みたいな、そんな
だややこしくなってて、もう2人いっちゃったから2人で数字いっちゃったから YRI1664X
絶対覚えらんないでしょ。
YRI1664X の方に検索をしてもらうと出てきます。
なんで東京ミルク放送局で検索で出るようにしなかったんですか。
うん、それをするとですね、300万ぐらいかかるんですね。
はぁ、高っ。
うん、
はぁ、
はぁ、腹立たしいと思って、
腹立たしい
あ、そっかと思って、
ええ、
なので、ちょっとね、あのツイッターとかでも、はあ、あの情報でき発信できないような情報とかをここで言っていきたいなと思ってますんで
そんな情報あります。
はい、いっぱいありますいっぱいあります。で、あとこれはちょっといろいろとあのご利用してもらってる人から、
はい、
言われてますけれども、何からもうすでにご利用いただいてるんですけれども、
ご利用、
ボットです、
あれボットなんですか？
ボットです。
本当にボットなんですか？
はい。
それなんか喋ったら画像が返ってくるん
ですか？そうですそうですそうです。で、長渕さんのやつをすごいこう自分をリスペクトした上で、
長渕剛公式 LINE ね、
はい、はい、あれとかもう全部長渕さんとか全部こっちから言うとすぐ返ってくるじゃないですか。
長渕さんずっと見てくれてるんですよ、ねもうすぐに画像じゃないわ、いいお言葉をね返してくれますからね、う
ん、でただやっぱり 1,2 回目は僕らのテンション上がるんですけど、
はい、
4,5 回目ぐらいから、あれもしかしてこれ機械的に反応してるんじゃないのかなって思っちゃうじゃん。実際は違うんだよ、実際は長渕さんが打ってるんだなってのは分かるんだ
けど、それは当然分かりますけど、
もしかしたらみたいな 変に勘ぐってしまうから、
プログラムなんじゃないか
そう
機械なんじゃねえか、
でそこの勘ぐるのをやめ、勘ぐるのをちょっと長渕さんの失礼だなと思ったから、今回ちょっとアルゴリズムをいろいろ変更しまして、
アルゴリズム
プログラムのアルゴリズムをいろいろ変更してイノベーションの改革をしましたんで、
絶対アルゴリズムって何か分かってないじゃん
改革をしましたんで、はい、必ず何かしら、配し、リアクションをしてくれたことに対して返信はしますが、これはわざとすぐじゃないです。
ん？どういうことですか？もう一回。
だから新庄君がおはようございますっていうふうに、ミルク放送局の LINE の方に、
はいはい、
公式 LINE の方に来るじゃないですか。
来ます。
したら必ず返信はするんですが、
はい、
すぐに返信をしないようにしてます。
お、即レスだと、
そこに人間味が出ないから、
そこ即レスだと、
長渕さんほどやっぱりできてないから、
はいはいはいはい、
そこに、そこのちょっと5分後なのか10分後なのか、1時間後なのか、まあ、1分後に送る時もあるかもしれません、
はい、
そこのわざとこう時間をずらすアルゴリズムっていうのを、これはあの NASA が開発システムを導入してます
ので。なるほど。
これ大変でした
すげえ薄っぺらい言葉に聞こえるんですけどあ、そうなんですね。
だからもう電脳で返してますから。
どういうことですか？もう何が言いたいのかさっぱり分かんないです
けど、ですから、
ボットなんですか？
ボットなんです。だから中に人なんていないんです。
中に人なんていないと。
いないんです、
はい、いないから、何あのいちいち返信をしてこられるとめ
ん
どくさい。
いや、そういうことじゃないんです。だからなんか会話を長引かせようみたいな感じで、
はいはい、
なんか LINE とか送ってくるんですけど、ボットなんで画像しか返せないんです、あいつら。
基本同じものが返ってくるでしょ、何回返れば。
いやいや違う、それが違うようなアルゴリズムを組んでるんですよ。大変だった
んだ。アルゴリズムね、
うん、
大変でしょうね。
お金で解決できないよ、これはもう。
気合で解決してる気合で解決してるんですよ、それ。
気合とか言うな
って。気合でしょ。
中の人などいないのよ。
中の人はいないんですよ。
そう、機械
だから。機械だけど、
あんまり機械だけど心があるの、あいつには。
心がある機械だから、だからもうビデオガールと一緒ですよね。
そう、
心を持っちゃったんだから。
心を持った機械が返してるの。
心を持っちゃったんだから。やっぱね、あんまりね、あの変なこととか、もう延々と粘着質なことを
だらだら言われると
、心臓が痛くなっちゃう。
そうそう、新庄ちゃん松はもう日々忙しいから、はい、申し訳ないけど、もう LINE とかいただける分にはすごい嬉しいんですけど、
はい、
すぐに返せなかったりするので、はい、機械が返信してますから。
機械が返信してるんですけどね、
はいはいはい、っていう、これ今これやってる時も来たわ、はい、なんか
何来るんですか
来たわ、
誰が
来たわ。ちょっとアルゴリズム発動させるわ。
発動させてください、はい、発動させてください。
マシン発動させるわ。
これいいんですか、告知して。もしあの登録者数が1000人規模になってくると。
やるよ
やるよって。何をやるんですか。俺たちの機械が死んでしまいます
よ。機械がやるよ。
ノイローゼになりますよ、こんなもん。
中に人はいないじゃん。
人はいないですけど人はいない
です。機械がやるんだから、ノイローゼと関係ないんで。
はい、わかりましたよ、もう、はい、
やるよ、俺はやるよ
俺って誰。
いや違う、
俺じゃないでしょ。
違う
機械がでしょ。
機械がやるよ
わかりましたけど、はい。
この絶妙なタイミングをみんな楽しんでもらいたいなと思う。
わかりました。
このすぐに帰ってこないのりしろみたいなの
の楽しさ。のりしろみたいなね、今考えてんだなみたいな、
うん、考えて
んだな。アルゴリズムが今画像を探してんだな。
そう、探してこの会話の最適な何かは何だろうな
みたい
な。
ネットから探してきてんだな、画像
を、うん、そう、ネットとか言うなって。だから画像を探してるとか言うなって
そういうね、レーザーカラオケ的な、今ディスク探してますみたいな、
ね、はい、そういうこと。
わ、はいはい、かりました。で、登録してぜひお楽しみください。
今日はもうこれだけを言いたかった。
わかりました。じゃあちょっと時間過ぎてますけども、
はい、
ちょっとだけお便りを紹介させていただいていいですか。はい、はい、今週の大沢さん、ありがとうございます。
はい、
はい、今週の大沢さん、いやもう毎週送ってきてくれるんで、
はい、
はい、今週の大沢さん、ですね、はい。ちゃんまさん、新庄さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
埼玉の大沢です。第117回、俺たちの朝の引用を拝聴しました。私もちゃんまさんと同じで、朝の引用だと最近まで思っていました。雰囲気で文字を読んでいる証拠ですね。朝の引用は映画空人を見て原作漫画を読んだくらいで、おやすみぷんぷんは主人公ぷんぷんのデザインで敬遠して読んでいませんでした。むしろ、 ハトのお嫁さんという漫画と混同していました。
あ、はいはい、ぶっ殺す、わかるわかるわかる、
ぶっ殺す、はい。今回の配信を聞いて思いのほかに重い話だと知り興味が湧きました。仕事帰りに買ってみようと思います。本の袋を持っている私を見て呆れる妻が目に浮かびます。ちなみに映画ソラニンの最後のライブが結構好きでよく某動画サイトで見ています。感想の時のドラムの桐谷健太さんの真顔が面白いのでよろしければ注目してみてください。あ、
それちゃんと見てないね。
あ、僕も見直しましたこれ、
はい、面白かった、
うん、面白かったです。
面白い顔してた、
ね、でもね、桐谷健太さんのバンドものってやっぱねベック出てきちゃうんですよね。
あ、うん、トラウマだよね。桐谷くんもトラウマだよね。
僕実写版ベック割と好きですけど ね、
昨日ギアナコーチ登ってたりする
NHK 出ましたけど、うん、はい、それではお忙しいと思いますがこれからも配信楽しみに市民にしています。追伸河川敷公開録画、うちの爪も1票入れてます。実現したら必ず行きます。
河川敷ね、
河川敷、はい、はい、ちなみにですね、大沢さんの、おやすみぷんぷん呼んでみました、トーク続きがありまして、はい、大反省会反省、拝見しましたと。おやすみぷんぷんの影響でどうにも活力が湧かず困っています、うん、おやすみぷんぷんって落書きした鳥みたいにポップに書かれた主人公の緩い日常漫画ではないのですか。3巻の後半から僕の心は加速度的に乱され続けています。気弱でおとなしいぷんぷんが関数を追うごとに表面的には成長し、それはある意味ではネクラなオタクたちが理想とするようなリアルに充実した姿で、それがかえってぷんぷん自身を苦しめていて、また内面的には全く成長していないことで結果として周りを傷つけてしまう。さらにプンプン以外の誰も彼も小難しいことを言って本心を明確にせず、結局誰かが傷ついてしまう。今11巻まで読みましたが、3巻の後半以降の展開が重くて辛くて仕方ありません。それでも先が気になって読むのをやめることができません。もう辛すぎて活力が全く湧いてこないです。今読んだ11巻のある出来事によってこの話はハッピーエンドはありえないと確信しました。最終巻を読んで結末を知るまでは元の生活に戻れそうもありません。そして手元には11巻までしかありません。本当に困りました。どうかどうかこの辛辣な物語がプンプンが見た束の間の夢であることを切に願います、っていうところをいただいてたんですけど、最後にですね、プンプン最終巻まで読みました。
読んでんじゃねえか。いや読んでんじゃねえか、ねえ
時を経てね、今日もらったんです今日、はい、
買ってきたんだな、
おやすみプンプン前回読み終えました。読み終わって感じたのは達成感でもなく感動でもなく虚無感です。逃避行や大きな事件があっても最終的にはプンプンはプンプンのままでした、うん、クラスに一人はいるような地味で素直な少年のままでした、うん、それでもみんなに愛されてそこだけは少し羨ましくも感じました。読み終えて心に多大なダメージを受けましたので、浅野いにお作品とは距離を置いて別に買ってある無限の住人を読みたいと思います。それでは次回の配信楽しみにしています。ということで、
まあ、何を言いたいかというとあんまり面白くなかったってことなんだろうな。無下重無下重無下重みたいな感じ
で次デデデで読んでみてほしいですね。
ああデデデで面白かったね。
デデデ僕はすごいね、う
ん、あなたやっぱり6巻まで読んだけど、
ええ、あの面白かった。
天才ですね。
天才天才天才
天才とはまさにこのことだなっていうのは分かりましたよ、はい、改めて、
ナチュラルボーン漫画家ですね、うん、やっぱね素晴らしい、はい、感じで、
うん、世界に紹介したい日本の漫画家ですよ。
はいはい、続きましてもう一人だけ、
はい、
ワイナオさん、
お
ありがとうございます。ウェーイ、田園少女しないの。まあええー、けど浅野陰陽は昔 NHK の漫画の現場に出ているのを見ておしゃれこじれ系な感じがとっつきにくかったのを覚えています。読んだことないから全くの偏見なんですけど、響きは本と雑談ラジオでも話題にしていたので気になってました。今度レンタルしてみようかしら、
はい、
ということで、
いやワイナオさんやっとやりました。
やりました、
やりましたけど、ね、全くやり足りてないので
全然すみません、
ワイナオさんのご意見をお待ちしてます。
ワイナオさんはワイナオさんどの部分に
一番こうドキドキしたのかと、
ですかね、
ワイナオさんのお話を聞きたいですね。
もえみちゃんもこの後どんどんなんですか、メンヘラ化していくので、ね、僕はそこにすごい、はい、グワーって
や
られたんですけど、もえみちゃんって言いながら、まあ、何度かね、実用的なことに使ったこともありますけど、はい、ちなみにワイナオさんもう一つ、やべえコマンドを見たことないバカにされる早く見ないと、
ちょっとワイナオ年上だけどそれはまずい。
コマンドはちょっとね
消費税払ってないと一緒だもんだ
って、近々やりますんでね、ぜひ見といていただけると、
やんのやんの、
やりましょう、せっかくなんで。これあれですよ、アマゾンプライムでも見れますよ、入ってる人は。
あ、なんかさっき来てた、
ただで見れますよこれ。僕偶然にもアマゾンプライム入ってたんで、もう DVD をまた新しく吹き替え版入りのやつを買おうかと思ってましたけど、プライムで見れるならもう、
いや本当ね、すごい今まで頑張ってネットフリックスだなんだっていうのを全部初日大会という
やってましたね、
入っては見て大会するというのを繰り返し繰り返し、これは入るしかないんじゃない。
いや Amazon プライムは ね、動画も見れるし、いろいろありますから、Amazon で買い物するときとかも翌日届いたりとか、送料無料だったりとかありますから、利点が。
最後の一押しがコマンドを使えばっていうのは。
コマンドを、
はい、行くか、じゃあ。
いや、もう行ってくださいよ。
はい。
ね、こっちの世界に来てくださいよ。
もう一回見ます。
はい。てなわけで、
はい。
はい。お便りの宛先はは
い、mats@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。はい、あと YRI1664X で、先ほど言ったように東京ミルク放送局の、LINE の公式のアカウントですね、そちらを検索していただければなと思います。
本当これ登録者数が増えることは茶間さんにとってプラスになります
か？なります。
本当ですか？
なります。
睡眠時間削られたり
しますか？そういうことじゃないです。気合い。みんなで楽しもうっていう
あのアルゴリズム。
はい。
はい、だそうです。よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、次回のテーマはは
い、1日外出力班長ですね。
え、班長。
はい、
ほうほう、漫画。
漫画。
ああ、漫画ですか。
カイジのスピンオフです。
あ、カイジのスピンオフなんです
か。はい。
あ、なるほどなるほど。
トネ川に続いて班長が出たんだ。
あ、班長が。
ええ、班長です。
すごいですね、いっぱい作れますね。
はい、
わかりました。じゃあ班長ということでよろしくお願いします。はいはい、あ、ちなみに言うの忘れましたけど、あの東京ビルホールのカスカビアングラフィティ のチラシが欲しい方、
ああそうですね、
あのメールいただければあのお送りしますので、
はい、
住所とお名前を書いて、
まあまあ簡単な概要というか企画書というか、それも一緒にしてお送りしますので、
あの送りますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、てなわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッチでお送りしました東京ビルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。